死の海図最終回。明日はもう一滴の水もない。干し上がった4人の誰もあの暑さには再び耐えられないだろう。いや、杉崎は二度と耐えたくなかった。何もかもが面倒に思えた。このまま海へ入ってもいい。日焼けた痛みや渇きも癒し、海は心地よく迎えてくれるだろう。空には黄色く星が生まれ始めていた。
じいさんに水を飲ませた時、嫌な顔をしていたな。
枯葉でももみしだくような声でノッポが話してきた。杉崎は答えるのが億劫だった。もうどうでもいいことだ。
どうでも良いことだと思っているな。
暗さの近づいた海でしわがれた声が気味悪かった。人間の心を読む悟りの化け物のようだ。考えていたことを二度も言い当てられた。ノッポは頬がこけ、落ちくぼんだ目を杉崎に据えていた。目玉だけをギラギラと光らせている。ノッポがじいさんに最後の水を飲ませた姿は確かに闇だった。英雄を見せつけられたようで顔を背けたかった。
口を聞かない方がいい。疲れるだけだ。
杉崎は突き放した。
いや、お前にだけはぜひ分かってもらいたいんだ。
かすれた声のどこかに湿りを感じた。
遠山る事件を知っているか。
ああ、
台風でやられて沈んだ連絡船だろう。
千人以上の人間が死んだ。
突然の話に戸惑いながら答えた。
乗客の中に牧師がいた。
自分のつけていた救命胴衣を外して他の乗客に渡した。もらったやつは助かり、牧師は死んだ。ノッポは何の話をしているのだろう。意図がわからない。
あの牧師は偽善者だ。俺はそう思って今まで生きてきた。
言葉の間に数息が混じった。
自分を犠牲にしたのだ。善意に間違いないだろう。
牧師は救命胴衣を渡さなくても生きてはいられなかっただろう。人を救うのが仕事だからな。自分の満足を得るためにやった行為だ。心底からの善意じゃない。詭弁だ。ひねくれ者の考えることだ。そうかもしれん。
俺のおふくろは親父が死んでから一年も経たないうちに再婚した。俺が小学校の二年の時だった。それ以来俺はおふくろを信じなくなった。牧師でも友達でも信じられた人間は誰もいなかった。
大学を卒業して種々な職業に就いた。どこも長続きしなかった。最後に入った二役妊婦の世界さえ、長年仲間だったじいさんを役に立たなくなったからといって放り出そうとした。
そんな奴らばかりの世の中だ。大して惜しくもない一生だと思って今まで生きてきたんだ。
それとじいさんの水とどんな関係がある？
じいさんに飲ませた水は牧師の救命胴衣だ。俺は確かめたかった。あの牧師が偽善者だったかどうか、どうしても知りたかった。
ノッポは這いずるように話していた。声を喉の奥から絞り出してくる。
俺はじいさんの水の飲む様を見ていた。喉仏が動いた途端、水を飲ませたことを後悔していた。腹を引き裂いてでも水を取り戻したくなっていた。今でもあの水のことを思うと飲みたくて気が狂いそうだ。今ならあの牧師が信じられる。
俺は考え違いをしていたんだ。たとえ牧師が嫌々ながら救命胴衣を渡したとしても、それが魔物の人間だったということだ。妊婦仲間だって自分たちの生活を守りたかったんだ。そっちの方が魔物だ。嘘や綺麗事が混じっているから世の中なんだ。俺はそれが今になってやっと分かった。あの牧師から順番に人間を信じたい。もう一度世の中でやり直してみたい。残念だ。うつむき、肩を小刻みに震わしている。ノッポは声を殺して泣いていた。杉崎はこの男の感情が初めて崩れた様を呆然と眺めていた。
残念だとはどういう意味だ。
ノッポは頬を上げた。
おざなりはやめろ。俺たちは死ぬんだ。今夜目をつぶれば全部おしまいなんだ。
息切れて吐息が断続している。
だが分からずじまいよりはマシだったかもしれないな。
涙を吹っ切るようなノッポのつぶやきが夜風にちぎられて海に消えた。長い話で精力を使い果たしたのか、ノッポは上を向いて目を閉じた。杉崎はノッポの荒い息遣いの胸あたりを見つめていた。
死にはしない。俺が助けてやる。三人ともだ。必ず助けてやる。
思わず大声を出していた。根拠も何もなかった。この男を殺したくない。腹の底から湧き出た思いが無意識に声になった。ノッポの目が開き、杉崎を覗き込むように見た。
本当だな。本当に安心して目を閉じてもいいんだな。ああ、確かだ。
杉崎は大きくうなずいた。まばたきも見せず向けていたノッポの顔が急ににやりと崩れた。
あんたはどうやら魔物の船長さんになったようだな。立派なものだ。
しゃべり終えるとノッポはごろりとまた上を向いた。目を閉じて肩はまだ震えていた。杉崎も夜空を見上げた。昨夜のように星を数え始めた。
明日一日を生きてみよう。明日だけだ。そうすればまたこの星を数えることができる。
しぶきが顔にかかって目が覚めた。起き上がると気温が下がってきたのか、朝風が少し冷たかった。うねりも出てきたようだ。いかだが持ち上げられる。沈みかかる直前に白み始めた東の方で何かを見たような気がした。急いで海水を顔にかけた。水平線に目を据えて次の高まりを待った。波長の長いうねりがやってくる。タイミングを合わせて杉崎はいかだの上に立ち上がった。
見える。
消し粒ほどだが漁船の群れが見える。二度三度と波長に立って確かめた。
間違いない。漁船だ。
枯れ果てていたはずの両目から
みるみる涙が溢れ出した。三人に知らせよう。叫びかかった声が喉元で詰まった。機械屋は歯車の包みを抱いて眠っている。じいさんの胸もまだ動いていた。助かったと安堵した時が危ない、そう聞いたことがある。四人揃って助からんだ、どうすればいい。杉崎は座り直していた。横にノッポの寝顔があった。肩をそっと揺すり始めた。まず相談することだ。軍将の漁船はもう座ったままでも目に入ってくる。形を次第に大きくし、海域いっぱいに広がっている。拭っても拭っても視野は潤んでしまう。鉛色の海が明るく灰色に明けてくる。